TBS Podcast。
はい、ということで水曜日アフターシックスジャンクション日比さん、
はい、
お久しぶり
ですか ね、
はい、ということで本日はスタジオに参上しております。私たまるね、まあ、あのちょっと何で来てるかっていうのは、まあ、明日あたりねちょっと言おうかなと思っても、うん、まあ、あのお仕事関係でちょっとこっち来てるんで、とか、まあ、別冊今日ね、あのアフターシックスジャンクションポッドキャストドリームを今日は、まあ、じゃあどうせだったらやっちゃおうかということでですね、まあ、今日は長谷さんしております。
はい、はい、ご無沙汰でございます。
日比さんお元気でしょうか？
はい、相変わらずでございます、
うん、ねえ、はい、3月3日ですよ。
早いですね。
ひな祭りですからね。
ですね。
毎年このひな祭りの時期になる、まあ、今日ジャストですからね、うん、ひな祭りジャストだから、うん、毎年これになると打ち合わせの段階で、じゃあさ、あのミニモニひな祭りかけるっていうね、ひな祭りならミニモニひな祭りかけるっつって、かけるかけないの話題があって結局かけないっていうくだりが続いてるんで、今日、はい、今年こそはかけようかなっていう気もしなくはないっていうね、
は
い、
今年も一応スタンバイはできているという状態です。
スタンバイは常にできる。今日実はポッドキャストいいんだね、言っていいね、今日ポッドキャスト撮りするのが先週ムービーウォッチ面で扱いました、うん、今泉力也監督のあの頃、まあ、これは剣美人さんというね、まあ、いろんな、あれですよ、まあ、モータとして有名なわけじゃないんだけど、うん、あの今井上神子さんの旦那さんとしても有名な、うん、はい、ベーシスト剣美人さんの、まあ、そのなんていうかな、かつてのモータハロータと、あ、まあ、今でもハロータでねすごくあの盛り上げてらっしゃいますけども、うん、2000年代初頭とかに盛り上がったところを描いた、それを、剣さんのことをね松坂桃李さんが演じてというね、はい、こんな作品だったんですけど、まあ、非常にこう2000年代初頭、まあ、当時ハロータという言葉はまだなかったので、うん、モータなんて言ってましたけど、はい、それで盛り上がっていたよというような話で、先週ムービーウォッチ面非常に距離が取れていない表をしたばかりなんですが、今日のポッドキャストで、まあ、その当時の本当に僕の周りのね、東京側ではどうだった、まあ、大阪の話なんであればね、東京側の連中はどうだったかというんで、もう私とコンバットレックと、うん、オキテポルシェさんと、はい、そしてですね、実はこの東京側のこのシーンの盛り上がりの実は重要人物、白夜処方森田修一という、
おー、
いや本当にね、森田くんが、
はい、
あんな調子ですけどね、あんな本当になんか気持ちの入ってない喋りでおなじみの森田くんなんですけど、
淡々ですね、
うん、とか本当にどうかしてる人なんだけど、あの彼がある意味ちょっといろいろいろな人を引き合わせてこう盛り上がったところもやっぱあるんで、
本当にこう核となる人物、
そうですね、僕なんかももちろんそのヒップホップシーンゴリゴリでずっとやってきて、でそのムブカで連載とかしてましたけどっていうところでね、まあ沖手さんとかと引き合わせていただいて、そこからのということなんで、まあ、ちょっとその辺のメンツで今日ねポッドキャストを撮るということもあるので、まあ、ひな祭りもありなのかなしなのかという、いうあたりで、はい、のんびり進めたいと思います。アフターシックスジャンクション。3月3日水曜日、時刻は6時3分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。本日は TBS ラジオ第6スタジオに私参上しております。パーソナリティラップグループライムスターの歌丸です。そして
はい、こちら水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
はい、ひな祭り、昔はじゃあ日比さんもお家にああいうのを飾ったりとかあったんですか？
やってましたね、うん、5段くらいあるやつだと大きいの、
は
い、
立派なやつですよね。
飾ってましたけど、いつからか全く、
うん、
出さなくなって、
まあさ、そのなんていうの、フィギュアじゃないですか、あの細かいボンね、ボンボリ並ぶ、すぐボンボリって言うんだけどさ、これ並べてさ、なかなか細かいもんだし、あれよくみんな綺麗に撮ってあるよね。
いや、あれね、出すときは楽しいんですよ、うん、ワクワクして、うんうんうん、であのなんていうんですか、乾燥剤の匂いが年に一度感じるなんか季節感っていうのか、
なるほど、いいね、
なんかこう
開けたときは嬉しい、
開けたときは嬉しいで、いろいろね、おめでとう、うん、おめでとうなんつって、なんで言われてんだろうなと思いながら、ちっちゃい頃、そうそうそう、
よくわかんないね、その別にひな祭りだからおめでたいってどういうことなんだ
って
こと
だけど、なんで女の子おめでとうなんでなんだろうなってちょっと正直思いながらも、
言ってる側は分かってないと思うけどね、うん、
まあでもあのねフィギュアとしてはすごく、うちのあのおひな様も可愛くって、
あ、そう、
ちょっとこう趣深い感じの、うんうんうん、自慢のおひな様だったんですけど、
いいよねフィギュアと、まあでもしまう時が面倒い、
だい、
え、結構その部品ごとにこう分かれてるようなちゃんとしたやつってことですか？
そうです、うんうん、もうなんか木は木でもなんかあの入れてるのと、もう全然分かんないんですけど、木となんかそれ入れてるのとで
入れてるのって何？
なんか分かんない、なん
かえ？え？
鉢みたいな、なんか立派な鉢みたいな、そこになんか桜刺すみたいな、わかんないけど、
何を言ってるの？
全然何がなんだかわかんないんですけど、うん、なんかその木みたいなのありません？
桃の木みたいなのが、
木があるのよ、木が。 ただの木みたいなのがあって、うんうんうん、でそれを入れてるなんか鉢なのか、うん、木の囲いなのか、
もう僕はもう日比さんが今何の話してるのか全然
わからない。つまりあのシルバニアファミリー状態なんですよ。
ああの入れ子っていうか、
そうそうそう、はいはいはいはい、それに入れて飾る、うんうん、だからあのお花もなんかはなんかその花瓶に入れて飾るって、もう通訳者あるんですよ。
そういうあれなんだ。
はい、お餅も3段あって、うん、3色あったら3色重ねて台があってみたいな、
入れて、あ、はい、なるほど、
その過程が楽しいんですよ、うんうんうん、シルバニアファミリースタイル。
なるほど、ちょっとこう、はい、まあ、あの作っていくわけですもんね、こうやってね。
そうです、そうです、うんうんうん、でも片付けるときはそれこそ花瓶と花を一個ずつとか、
そうだよね、
台とお餅を一個ずつ、
それ用のまたケースもあるってことですか。
ケースもあって、
あ、立派なやつだ。
お雛様もこれ、でも全然私言葉が出てこない、うんうん、お雛様もこの冠っていうんですか、これを別で包んで、
そうだよね、あんなのまんまじゃダメだもんね。
髪の毛も一個ずつ包んで、
髪ボサボサになっちゃうんだ。
髪ボサボサ、
あ、それは毛がやっぱり一本一本それを植毛してあってみたいな。あ、いいやつなんだ、なるほどね。
いいやつをね、だから
首も抜けたりする。
家族全員がちょっとピリつくみたいな。
あ、そうなんだ。
1年間ちゃんと保管せねばっていうこの義務感がすごくて、
古来のフィギュアとしてね、なかなかね。
あ、そうそう、これあの今あの、うん、出してもらってますけど、
今絵を出してますけど、
立花の木なんですか。
立花の木というのは何ですか、私ちょっといまいち分かっていませんが、あ、そう、
そうそう、
あ、そう、あのフィギュア、おんだら、ね、その立派なね、その姫縄人形あるとか、もう僕は男の子だから、うちの母親のなんかその譲ってもらった、それからね、もうすごいちっちゃい、まあ、今思えばちっちゃくて可愛らしい、そのシンプルな、うん、逆にいいんだけど、今思えば、やっぱ子供ながらにもっとごちゃごちゃしたさ、あのなんか、超フィギュアっぽいやつねえのみたいな、
ドンみたいな、
ドンみたいなねえの、うん、みたいな、まあ、うちをの改めて会話さすがに言えねえから、うん、とか思って、なんですけど、あ、そう、ちょっと羨ましく思ってたけど、やっぱ面倒いは面倒いのね。
あ、もうそれでもう気がついたら、もう女の子みたいなテンションじゃない頃にはもうすっかりタンスの中で年がら年中お眠りになってますね。
今はそのどちらにもうお住まいなんでしょうか。
実家の奥底で、
ね、あ、いらっしゃる、いらっしゃるね。
一応いることはいます。だからこれをいつかお嫁に行ったら自分の子供に、うんうん、ね、飾ってあげるのよなんつって、もう都市伝説みたいな、
まあね、
もうずっと触れずに。
今もやるはやるんですよ ね。なんかでもすごくさ、そのさ、さっきのさ、ひな祭りでさ、おめでとうって何がおめでとうか分かんないとかでさ、うん、なんかいまいち由来とかさ、なんていうの、もろもろピンとこない状態でやってるよね。
お恥ずかし
さ。だってここに並んでる連中のさ、まあ、歌があるからね、うん、なんとかかんとか、
お代理
様、そもそもお代理様って何みたいなさ、
どうやって書くの漢字みたいな、
うん、そうそうそう、全くよく分かってないでやってる風習にもなりつつあるから、
うん、そうなのよ。なんか親の義務感も強いですよね、これね。
なんかさ、ほら、脅迫神経的なこと言うじゃない、脅迫するようなこと言うじゃないですか、そのだから片付けないとなんちゃら
お嫁に行けないとか、
何をね、
どこが根拠じゃって思いますけど、
本当ですよ ね。
でもね、そういうのもね、大事にせねばならない
んですけど、未来でも出てきましたもんね、そんな話題がね、そうだよな、僕だからそのまあ男の子だから、どっちかというとあっちの方の単語の節句の方じゃないですか、はいはいはい、でもやっぱああいうこう鎧みたいなドーンってさ、うん、まあでもそんなのはまあなんていうの、買ってくれっていうのもはばかれるっていうかで、うちはないのみたいな、
うんうんうん、
でまあそもそも買うっていうか、そのああいうのはだからうちにあるもんなんでしょと思ったから、うちないわけよ鎧みたいなと思ったら、いやいや、もうあのおじいちゃんがね、もう代々こうおじいちゃん買ってくれたのかな、なんとかの金太郎のね、金太郎のこの人形があるからって言うんだけど、
金太郎の方なんだ、
いやいやいや、ちょっと待ってくれよと、その鎧と金太郎の人形全然ちょっと
装備薄め、うん、
多分その子供ながらに私が激しく失望してる様にやっぱりその母も困ったのではないかと思うんですよね。金太郎はそそんないっしょ、やっぱ
一枚だもんね。
でもさ、その元はといえばすくすくと元気に育っておくれってことで、そんな鎧なんかよっぽどいいんだよ、そんなさ、
よっぽど子供前としててね、
そうそう、あのすくすく育つ、まあ熊に乗っかるとかどうかと思うけども、あの鎧だなんてそんなさ、だって戦争のですよ、
そうよ、
アーマーですよ、アーマー、アーマーはなんてさ、そんななんていうか物騒なことはないわけだからさ、と思うんだけど、で子供ながらにやっぱその鎧あればちょっと着てみれたのにみたいな
確かに
思ってたんだ、着てどうすんだって
着るもんなのかって、
着てどうすんだって話もあって、まあいろいろ考えるとね、なかなか形骸化してるところもありますけどね。あ、そうですか、そのひな祭り、皆さんいかがお過ごしでしょうかってことですよね。
桜餅食べたかいっつって、
あとまあね、今週が卒業式という方も多いということらしいんですけど、さっきねちょろっとなんかお話聞いてたら、日比さんは、はい、 その学生時代っていうか、そのあれですか、その教育実習やられてた、はい、
そうなんです、うん、あの教正直あの教員になろうかなと思ってた時期もあったので、英語の先生になりたいなっていう、はいはい、なのでずっと大学であの教育免許が取れるカリキュラムっていうのも組み込んで受けていて、うんうんはい、で大学4年生の時に母校が受け入れてくれたので、あの教育実習に行かせてもらって、
双葉行ったわけだ、
横浜双葉に行ってきまして、中学1年生 A 組を担当しまして、
うんうん、どうなのその子たちはさ、
その子たちよね、どうな
っ、その時は、その時はどうでしたの、だってガモのね、うん、あすいませんガモって私の母校の菅鴨学園ですガモの1年のね、うん、もうあのけだものたち、うん、そんな教育実習とかどんだけ辛く当たったか
1年から中学、
まあクソ生意気のもう、もうクズどもですからね本当にいろんな人格的にもだから、いやどんなってことか、やっぱちょっとそこはあれですかね、
まだっていう方も変ですけど、うん、中学1年生はね可愛いんですよ、
可愛らしかった、じゃあ慕ってくれた日比さん、日比さん先生、
もうみんなお掃除の時に、うん、あの本当二重視の人見せないけれども、こうわーってみんなが集まってきて、いや可愛いんですよ、授業の時はねなんそういうのみんな真面目にこうやって受けてるから、
うんうん、二人だからね、それそうだそうだ、
静かにしてるけれども、うんうん、お掃除になったら、うん、先生先生彼氏いるのとか、
あいいね、
大学ってどうだった、男子っているのみたいな、
なるほど、
かわいいみたいな
俺たち違えば先生先生童貞ですかとかね童貞でしょ先生絶対童貞でしょなんすね、うん、全然違う、そうそう、あそう同じようなこと聞いてるようで違う、あそう、じゃあすごくかわいい教え子たちというか
ですね、可愛くてね、で、うん、私も右も左もわからないところにまあ受け入れてもらって、うんうん、であの授業をね一生懸命聞いてくれたりして、
ね、確かにそこ太っ腹ですね、決まってないのにね、
そうなんです、うん、そうなんです、それでもまあ経験になるからってことで受け入れてもらって、
うんうんはい、今となっては誇りのねおこう OG というかねあれなわけですから、
そう思ってくれると嬉しいですけどね、うん、だからそのもう本当にね最後のショートホームルームはもう、うん、涙ながらに
マジで
また会おうねって言ってお別れして、
そんなことあるんだあそう、え結構でもその教え子たちは今大きくなってるわけでしょ、だから
もうだから今年卒業です、
だからそれで出たんだね、そうなんです、そのあの子たちが今年卒業だと、
今年卒業で、
卒業ってのはその大学入ったりだのっていうタイミング
で、そうです、高校卒業ということで、
あそうですか、そうですか、
もう学び屋をもうこれで去るという日が3月1日だったということで、う
ん
う
ん
う
ん、でもそれをやっぱり忘れずにね、あの子たちがその卒業なんだってやっぱ思い出すんですね、
いやでもずっとまた会おうねって言って別れたんですよ、うんうんうん、一緒にソフトボールをして、ね、練習したり、ね、演劇部も見に行ったりしましたよ、でまた会いましょうって言って別れたのに、うん、その私ももう社会人1年目を迎え、まあ、本当忙しかに
向こうは毎日会ってますよ、
いやそう思ってくれてると嬉しいな、向
こ
う
は毎日こうずっと、ね、日比さん の活躍というのを見てると思いますよ、それは、
ね、中学1年生の本当にスタートの時にお会いした皆さんだったんで、はいはい、会いに行きたいなってずっと6年間思ってて、
大人になってんだろうね、
時早しですよ本当に、
本当だね、あそうですか、ちょ
っ
と、ね、
どう思ってるかな、うん、見てくれてるかなと思いながらね、
はい、そしてやっぱこのタイミングの卒業というのはね、
そうですね、
最後の1年がとんでもない1年でしたし、はい、まあ、これから先もしばらくねちょっとそういう、だからなんていうのわーっていうのもなかなかねできないという中でっていうのがありますけどね、そうそう、まあ、それも一つの特別な思い出として、
うん、そう、うん、スペシャルな、ね、学年なんだってことを誇りに思ってほしいですね、
うん、そうですね、他のだから、なんていうの後にね、
うん、
こうどうやってください、
そう、
私たちの年はもう大変だっつってね、
へでもないわっつって、うん、他の年はへでもないわっ
つって、私の年はもう東大の入試なかったからねっていうね、
あえそうなんでしたっ
け、1969年です、ね、私生まれた年ですから、あでもそういう年もあったわけだからね、
そっか、
うん、唾飛んじゃいましたけどね、これあのアクリルにピチッ と、ね、汚いなと、
アクリルが働いてる働いてる、
汚いなと思いながら拭いてますけど、
そのためのアクリルですから、
ね、アクリル役に立ってよかったよかったってね、
アクリル
ティッシュ拭いてますけどね、
アクリルグッチョ、
はい、そんなことで、まあ、じゃあの卒業の皆さん本当にお疲れ様で、ね、
おめでとうございます。
ひな祭りの皆さんもおめでとう。あ、結局ミニモニひな祭りは今年もかけられなかった。
あ、
でもそっか、メニュー紹介の後ろでひな祭りかけとくっていうのはどう？はい、じゃあ、ミニモニのミニモニひな祭りに乗せて本日3月3日のメニュー紹介先に言っときましょう。
やったー。
いやー、ね、ミニモニはやっぱ破壊力あるんだよね。ちょっと軽く脳が溶ける感じがしますよ。
本当本当、うん、
ひなまちゅりってどういう
なんかひなあられよりもよっぽど甘いわ
ねえ、
うん、
この頃はやっぱハロプロねぶっ飛んでますからね幸せ恐竜温度ですからね脳が溶ける曲と言われてましたから
すごいな
すごいですからはいということで、はい、ひなまちゅりに乗せて本日のメニュー紹介いってみましょう。
はい、まず6時30分からのカルチャートークではあの森崎ウィンさんも出演するというお楽しみ、こちらもお楽しみな、うん、ワウワウオリジナルドラマ出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を進めまくった1年のこと、デアススの原作者でこの3月に3周年を迎える HMV& ブックス日比谷コテージの店長花田菜々子さんにおすすめの本ご紹介いただきます。
はい、そして7時からのライブ&ダイレクトは、高井幸喜さんのプロジェクト最後の渋谷系ともいわれる R4DJET が奇跡の番組初登場、うん、本日は神宮前スタジオからトークを生中継プラス、さっき下北沢リブハウスにて収録した貴重な撮れたてフルバンドライブ、これ結構がっつりした、ライブでございます。フルバンドライブ映像、あの本当に R4DJET の、 あのしかもこの規模でのきっちりしたライブが今見れるとはというかね、はい、非常に貴重なあれをですねこの番組を通してやっていただいて光栄でございます。バンドライフルバンドライブ映像の有料配信もやりますのでこちらのお知らせもしておきましょう。
はい、ライブマインという全部カタカナでライブマインですというサイトにてウェブチケットでウェブチケットを100円で購入するとたった100円、うん、7時から7時30分頃までのコーナーの動画配信を楽しめます。さらに今回は特別にチケット購入者限定で LP 版と7インチシングルにスタンプを押して販売いたします。アルファベットでライブマインと検索か番組ツイッター上のリンクからアクセスしてください。ごめんなさい、アルファベットでライブマインですね、失礼しました、
うんうん、アルファベットライブマインと検索してという、いやこれでも本当にアンフォーリージェットの、まあ、なんていうの、まさかのこの時期の、まあ、あの奇跡の再発とアルバムの、うん、はい、幻の名場の再発とその新譜のあれということで、これがなんていうの、あのスタンプ付きでとかね、なかなか本当に貴重な機会というか、はい、まあ、映像を見れる自体は100円なんでね、ぜひこちらトライしていただきたいと思います。
はい、
そして、
はい、その後7時40分頃からはシアター151です。あなたの映画館での思い出や体験談のご紹介、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらです。
元アメリカ大統領は文化系世界最強のパイセン、カルチャーキュレーターとしてのバラク・オバマ特集、本と文房具編。はい、バラク・オバマ元アメリカ大統領の政治信条を抜きにしてそのカルチャーセンスの良さのみに注目していくこちらの特集第2弾です。
はい、前回は第1弾といたしまして音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる音楽編をお送りしましたが、今夜は本編そして文房具編となっております。うん、読書家として知られるオバマさんのブックリストを分析すると一体どんなことが読み取れるのでしょうか。またこのリストの中から今の日本の読者におすすめはなどなど解説していただきます。
さあ、ということで解説していただくのはなんとアメリカ現代文学の翻訳といえばこの方、木原義彦さん、番組初登場。木原さんによるそのオバマ選書のそのツボみたいな、これが聞けるだけでも木原さんのお話として伺えるだけでも非常にありがたいというか、はい、興味深い嬉しいあたりでございます。
はい、そして文房具のセレクトまで気が利いているとのことですので、オバマさんが愛したある日本の筆記具について番組構成作家古川光さんでポストしてくれます。
今あのひな祭りが終わったんですねなんだなんだって思ったんですけどね。はい、ということで番組の感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp まで読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。そして、はい、Twitter、LINE、Instagram も番組で稼働しております。各種フォローお願いいたします。
ここでブレインスリープから TBS ラジオで開催中のキャンペーンに関するお知らせです。皆さんは世界睡眠デーという記念日をご存知ですか？この世界睡眠デーは睡眠の健康に関する正しい知識の普及・啓発を目的に世界睡眠医学協会が定めている世界共通の記念日です。今年の世界睡眠デーは3月19日金曜日。この世界睡眠デーをきっかけに睡眠について考えてみませんか？TBS ラジオではこの世界睡眠デー当日に快眠してもらうべく、快眠枕ブレインスリープピローのプレゼントキャンペーンを実施中。これはベストセラーのスタンフォード式最高の睡眠から生まれた商品で、通気性も良く頭の形にフィットする3万3000円相当の枕なんだそうです。
はい、ということで今ね現物がこちら来ておりますよ。
ずっと私気になってたんですよね。
気になってますよね。いろんなところで話題にもなってるし、これ中のさ構造が面白くて、これなんて言えばいいの、こう脳のシナプスがこうバーッとこうつながってるような繊維が、なんていうの、透明なこう繊維がものすごく複雑に絡み み合って、うん、でなおかつですね、なんかこれはあの非常にふわふわしてるじゃないですか、うん、なのでこう頭乗っけた時に、あの頭の重みを感じないような快適さっていうのがあるだけじゃなくて、今僕その週末にお借りしてここね数日も話してますけど、あの1週間ぐらいでその人の頭の形に合ったモードになってくるんだって。
自然とオーダーメイドになってくる。
そうです、そういうことです、いうふうになってくるらしくて、だからだんだん寝れば寝るほど寝心地が良くなってくるっていうか、その人にとって。だから実際俺昨日まだあの、昨日時点で3日目ぐらいだったんですけど、だんだんね、あの実際これ本当の話、眠りがめっちゃ深くなってて今。
いや羨ましい。
前はちょいちょいそのちょい頻尿気味にもあったりなんかして、おしっこ起きたりとかね、いろいろあったんですけど、あとちょっとしたことで起きちゃったりしてたんだけど、うん、今かなり深いっすね。
もうすでに3日目で。
うん、だからあの僕はもともと寝具すごいこだわりがあって、マットレスとか、はい、あのすごく一番自分ベストのものをすごくチョイスしてやってたんだけど、枕だけは実はあの一番の正当が出てなかったんですね。だからここに来てもう要するに自動的に自分にとっての最適解を導き出してくれるこのブレインスリーピローがあるから、これはね睡眠大好き私としてはね、あとやっぱそのほら僕らもさ、日比さんもそうだけど、うん、ギュッとある意味凝縮していい眠り取りたいじゃん。 そんなにたっぷり寝る時ばっかじゃない時こそちゃんと寝たいじゃん、
質を高めたい。で結構興奮状態のまま寝なきゃいけないってこともあるじゃないですか。
だからこういうそういう方にこそですね、実はものすごく特に枕めちゃめちゃ大事なんで、合ってない枕ほんと最悪だから。
ですよね、肩こりもひどくて、
う
ん、
あそれはもう結構それそういうそういうことかもしれないから、ね、ぜひ、はい、ブレインスリープピロー、ちょっとまだでも4日目にしてだいぶこれ、あ変わってきたなって感じがあるんで、うん、さらにレポートをお送りしたいと思います。
はい、はい、このブレインスリープピローを抽選で20人の方にプレゼントいたします。応募は簡単です。 TBS ラジオのホームページにアクセスして睡眠に関する簡単なアンケートに回答するだけ。応募は3月7日日曜日の夜11時59分までです。たくさんのご応募お待ちしています。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。Station. After 66 junction.